旧約聖書641ページになります。第一列王記21章5節から10節です。第一列王記21章5節から10節、こちらの方を拝読いたします。彼の妻イゼベルは彼のもとに来ていった。どうしてそんなに不機嫌で食事もなされないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイゼレル人ナボデに金を払うから、お前のブドウ畑を譲ってほしい。あるいは、お前が望むなら、代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は、私のブドウ畑は、あなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたは、イスラエルの王権を得ています。さあ起きて食事をし、元気を出してください。この私が、イゼレル人ナボデのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の院で封印し、ナポデの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。彼女は手紙にこう書いた。断食を布告し、ナポデを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島の者を座らせて、彼らに、お前は神と王を呪ったと証言させなさい。そして彼は外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。はい、それでは、イスラエル歴史267、実印を渡すなというタイトルで、イレボクシにメッセージを取り継いでいただきます。
アハブとイゼベルの会話、3節で、アハブは寝台に横になって、顔を背けて食事もしようとしなかったと。まあ、ナボテがですね、土地を譲ってくれないもんですから、まあ、アハブはいじけてしまった。食事もしないで、まあ、ふて寝していたわけですね。すると、イゼベルが、どうしたんですか、不機嫌になっちゃって、みたいな。なだめに来たわけですね。そしたら、アハブが事情を言うわけですね。ナボテが土地を譲ってくれないんだよ。ひどいよ、みたいな。そしたらですね、イゼベルが、こう、あんた王様でしょ、と。シャキッとしなさいと。私がナボテの土地を手に入れて差し上げますから、だから元気出しなさい。うん、わかった、とか言って、そういう感じのやり取りをしておりますね。はい、次、イゼベルの悪知恵。ナボテの土地を、まあ、イゼベルは奪おうとしております。非常に恐るべき悪知恵を実行に移そうとしています。8節見てください。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の院で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々に手紙を送った。アハブの署名と印鑑を押して手紙を送ってますけども、実際にその手紙を書いた人は、作った人はイゼベルですね。9節からちょっと読みます。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島の者を座らせて、彼らに、お前は神と王を呪ったと証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。ナボテがですね、神と王様を呪ったと、当然嘘です、でっち上げですけども、それによって死刑にしようとします。ですから、まあ、立法を使って合法的にナボテを殺そうとしています。誰かを告発するためには二人の証人を立てないといけないって立法にありますから、横島なものを雇ってこの二人に偽りの証言をさせようと命じています。ですから、このイゼベルという人は本当に悪魔のような人、悪魔の化身のような、そういう人ですね。はい、まあ、以上で解説です。次に2番、アーブの不機嫌2番。前回も不機嫌の話しました。 5節見てください。彼の妻イゼベルは彼のもとに来ていた。どうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。前回20章で、前々回かな、20章で、アハブは預言者に、裁きの言葉を語ったときに、不 機嫌になったと聖書に書いてます。で21章ではナボテに土地の譲渡を断られて不機嫌になっています。つまりアハブという人はもう人格が不機嫌になる人で、彼を理解するキーワードは、不機嫌ということですね。皆さんは不機腹という言葉をご存知でしょうか。不機腹知りません？社会問題みたいですよ。不機腹、不機嫌ハラスメントということですね。不調や態度で自分が不機嫌な気分であると示し、相手に不快感や威圧感などを与えて人を振り回してコントロールすること、これが結構ね、多分上の上司とか指導的な立場にいる人とかね、そういうのが多いのかもしれませんが、下の者が不機嫌だったら大変だめな、大変ですからね。だから不機嫌になることで人を動かすことができる立場の人がやるんですね。不機嫌というのは自分にとって得だからやるんです。不機嫌を通して人をコントロールできる、自分の欲求を押し付けることができる。だからテクニックです、これは。で、不機嫌ってどうやって学習するんでしょうか。ある心理学者はですね、これは赤ちゃんの時に身につけるものだと言っています。赤ちゃんはですね、おしっこした時、またお腹が空いた時に、おしっこしたんでとかでも言葉で伝えることはできないわけですね。ですからコミュニケーションの手段として大声で泣いて不機嫌になって訴えるわけです。するとお母さんが、赤ちゃん泣いてる、おしめが濡れてたとか、ミルクの時間だったとか言って、そうやって赤ちゃんの不機嫌の原因を見つけて、そして不快なものを取り除いてあげるわけですね。赤ちゃんは喋れないですから仕方がないんですけども、赤ちゃんが悪いわけではないんですけども、でも赤ちゃんがお母さんを不機嫌になって動かす、これが人間の不機嫌のルーツだとある人は言いました。しかしですね、赤ちゃんも成長するともう喋れるようになりますから、もし何か欲求があればですね、言葉で伝えればいいわけですよ。こうしてほしいんだけどとか。しかし今まで不機嫌になることで人を動かせるという味を占めたもんですから、大きくなっても、あるいは大人になっても不機嫌をやめないということがあるっていうんです。甘えの構造っていうね、大変有名な本があるんですけども、この本を書いた土井先生はですね、日本社会っていうのはこの不機嫌によって周りが動かされる、そういう国民性がある。だから日本人には不機嫌な大人が多いと言っております。私もあるところで、学校でバスの運転手やったことあるんですけど、アメリカ人にも結構多いんじゃないかなと。幼稚園の子供たちを送り迎えしてた時あるんですけど、ブランケットを持ってやってくる男の子がいてね、怒ったら、何か家で何かあったんでしょうね、ずっと話しかけてもずっとワン、とこう不機嫌な、なんか日本と変わらないなと。そういう私もですね、長男で甘やかされて育って、うちの祖父母にとって、祖父だけでしたけど、大将の孫ですからね、私毎年正月に1万円お年玉もらったんですよ。他のいとこはみんな1000円なんですね。この差別で だから自分は特別なんだなとね、勝手に思ってました。まあ、忘れもしませんが、昔ブルーシールのチョコミルクっていうのがあったんですね。皆さんも知ってます。あれね、結構大きなスーパーにしかなかったんですよね。で、普段は小さな雑貨屋さんのところで売ってないわけですよ。で、たまにスーパーに連れて行くんですけども、チョコミルクが売ってるわけですね。お母ちゃんこれ買ってくれって言ったらね、ダメよ、あんたもう甘いのばっかり食べるから買わない。買ってくれって言ってですね、チョコミルクの前でも動かないですね。ああ、帰ってくれ、買ってくれ、買ってくれって。大声出したら恥ずかしいですからね、お母さんね。最後、根負けして。もう二度と連れてこないからね。ゲットしたとか言ってからね。喜んでおりましたけどもね。そうやって不機嫌を通して人を動かすっていうね。そういうこと、味を占めたわけですけども。まあ、牧師でこれやるとね、みんないなくなりますから。だいぶ強制されましたけども。で、この、あるフランスに嫁いだ人がいたんですけども、フランスではですね、不機嫌になる人があまりいないんだそうですね。で、なんでかって言ったら、子供の時に泣いてもね、誰も構わないそうですね。勝手に泣かすらしいです。それで子供もある日ですね、あ、この家は泣いても叫んでも自分の言う通りしてくれないんだと思って、ある時諦めてね、もう不機嫌にならなくなるみたいですね。それでそのまま不機嫌にならないで成長してなるそうですね。まあ、それいいと思いますね、はい、ところがアハブはですね、不機嫌になると得をする環境なんですよ。なんでかって言ったらね、ふてくされて寝ていると自分のわがままを満たしてくれる人がいるんですよ。誰ですか？イゼベルですね。イゼベルは、まあ、怖い悪魔みたいな人ですけども、アハブから見たらね、この良くも悪くも非常に自分を助けてくれる頼りになる奥さんなんですね。いいか悪いかは別ですよ、はい、だっていじけてふて寝してると、その夫に代わってですね、ナボテの土地を奪い取ってですね、あなた土地を取ってきたわよとか言って、悪徳代行業者のことをみたいなことをやってくれるわけですよ。ですから、まあ、アハブはそうやって周りを動かしてきたんだと思いますね。もしアハブがですね、自分の気持ちを切り替えて不機嫌な態度を捨てていれば、このイゼベルが行った悪は発展しなかったんですよ。もっと言えば、ナボテは殺されずに済んだんです。この不機嫌というのはですね、例の問題です。もし私たちがいつまでも不機嫌をやめないで、それを態度で示していたら、悪魔が働くこの足場を作るんですよ。エペソ4章の27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい、はい、不機嫌な態度を続けると、ま、ね、さっき吹き払って言いましたけど、周りに重たい空気を作るし、人々を苦しめるし、非常に吹き払っていうのは、まあ、日本で社会問題みたいですけども、非常に有害です。まあ、でも、さっきも言ったように、赤ちゃんの頃から やりますからね、ある意味人格の一部になってますから、これ簡単には治らないと思うんですよ。ね。でも自分はちょっと不機嫌によくなるなと思ってる、それで変わりたいな、このままでよくないなと願う人は、神様が助けてください。第一テサロニケの五章、まあ、有名な言葉ですけどね、一緒に読んでみましょうか。3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。はい。はい。そう。喜べ。感謝しなさい。祈りなさい。これ感情の問題じゃないですよね。意思の問題ですね。最初はそういう感情がついていかないかもしれない。でも、 イエス様を感謝しましょう。さっき証で何か言ってませんでした。感謝、感謝ってね、感謝しようって。感情は喜べないけど感謝しようって。不機嫌になりそうな時に主に向かう心を向けて主を喜びます、感謝しますって言って、これをずっと続けていくと、反復していくと、だんだんこの不機嫌な感情が和らいで、本当に精霊が働いて治ります、治ってきます。だから簡単ではないけども、本当に自分は主を喜ぶんだと、ね、不快なものを人々に与えないんだと決意してやれば必ず治ります。ですから、あの御言葉の約束通りですね、主を喜び祈り感謝するものになりたいと思います。アーメン。3番、実には、まあ、今日のタイトルですけども、まあ、日本の周りの国って結構怖い国が多いじゃないですか。皆さんあまりそれ意識してないかもしれませんが、日本って大変な国に囲まれてますよ。で、特に北にね、小さい国だけどおっかない国がありますよね。そこでこのキムさんがね、こういうことを書いてました。あの議会かなんかで演説してるときにね、姿勢が悪い人がいたんだって。なんかこう疲れたのかもしれない、こうとか、ね、死刑になったそうです。また居眠りした人も死刑になった人もいるそうです。恐ろしいですよね。でそれを考えるとね、皆さん、アハブって優しい人、王様ですよ。アハブって俺に土地をこせって奪ったりしないんですよ。もっといい土地をね、ここ見てる、もっといい土地を用意してるから交換してくれないかって言ってるんですね。それでダメだ、銀をいっぱい用意してあげるからとかって、非常に良心的なところがありますね。しかもね、ナボテはそれを断るんですよ。ダメです、先祖からの土地ですって言って。で、アーブは怒って、不機嫌にはなったけども、だからといって殺しませんよ。復讐するわけじゃないんですね。やったのは奥さんのイゼベルであって、アハブはそういうことはしなかったんです。つまり アハブって悪い王様ですけども、やっぱりイスラエルという国の王様なんですよ。だから神権国家、神が統治する国で、王様もその神のもとにいて神に従わないといけないということをね、心の深いところでは理解していたと思います。だからナボテが、これ神からの相続地です、絶対譲れませんって言った時に、確かにそうだよなって多分思ったかもしれません。だからナボテの言うことを理解できるし、断られたからといって彼に報復したわけではないということですね。だからアハブも神を恐れる心があったと思います。しかしですね、イゼベルはそんなの関係ないんですよ。彼女はフェニキア人、ね、バールを拝む民族なんですよ。フェニキア人にとって最高権力者は王様です。王様が一番偉い。王様が欲しいものはどんな手段を使っても手に入れていい、そういう世界観があるわけですね。だからイゼベルがナボテが土地を譲ってくれないんだよって言ったら、バカじゃなかろうかって、王様でしょ、取ったらいいじゃん、そういう価値観ですね。あの今あなたはイスラエルの王権を置いてます。新教徒はイスラエルを支配しているのはあなたです。リビングバイブル、あなたはイスラエルの王権を置いてます。あなた最高権力者でしょ。あなたのに誰かいるんですか。いませんよ。あなたが欲しいと言えば全部手に入れたらいいじゃないの。イゼベルはそういう考え方、何やってもいいと、王様だから。だけど王様は誰ですか。イゼベルじゃないんですよ。彼女がそう思ってても、彼女の思い通りに何かができるわけじゃない。なぜならイゼベルの上にアハブがいて、アハブが最高権力者なんですね。 ですからイゼベルがその悪いことを行うためには王様である夫の権威を借りないといけなかったんです。虎の威を狩る狐って言いますけども、ですからイゼベルはアハブの権威を借りて悪いことを行ったんです。もう一回8節言いますね。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印で封印をし、ナボテの町に住む長老たち、主だった人々に手紙を送った。イゼベルがナボテを死刑にする計画すべてを行ったんですけども、彼女の権威ではそれできないんですよ。王様である夫の名前で手紙を書いて、印鑑を押して、そして送りました。ですから計画実行はイゼベルですけども、このことの最終責任者は誰ですか？イゼベルじゃないんですよ。アハブなんです。19節の括弧にね、主はこう言われる、あなたは人を殺した上に奪い取ったのかってアハブに聞いてるんです。イゼベルに聞いてるんじゃなくて、アハブにお前が人を殺したのかって聞いてるんです。つまり、神様の御前には、今回の事件は、アハブがやったことになっています。なぜですか？それはアハブが王様で、イゼベルの夫だからですよ。創世記で、蛇に騙されて善悪の木の実を食べたのは誰ですか？誰？エバですよね。パウロは、アダムは騙されなかったけど、エバは騙されたって言ってる。だから、主犯はエバなんですよ。で、アダムは一応食べたんですね。妻が、あんたも食べなさいって言ったら、分かった。で、結果、二人がこの木の実を食べたので、人類に罪が広がったってあるんだけど、誰の罪が広がったって書いてます？エヴァの罪じゃないです。アダムの罪が広がったんですよ。ナボテを殺害したのはイゼベルですけども、しかしアハブは自らに与えられた地位と責任の象徴である実印と署名をイゼベルが悪用することを許可したんです。どうぞやってくれ。結果、神様はエリアを使わせて、アハブにその責任を問われるわけですね。黙示録2章20節。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女、イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。このイゼベルは別のイゼベルですね。時代が違いますからね。でもそういう人がいたんですね。テアテラ教会は自分たちにある責任を放棄して、もうこのイゼベルさんになすがままをさせていたんですよ。それが神様が非難しているわけですね。まあ、皆さんも結構それなりの年になってますから、職場で管理職に就く人もいるかもしれませんが、もし皆さんが管理職に就くなら、皆さんは部下に対して責任がありますよ。もし皆さんが夫なら妻に対して責任がありますよ。親なら子供に対して責任があります。牧師なら教会において最終責任者です。だから自分の責任があるのに人になすがままにしてはいけないんですね。はい。最後にヤコブ3章2節。一緒に読んでみましょうか。私たちは3、はい。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で血を犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な。はい。私たちは人に対して責任もあるんですけど、私たち自身に対しての責任者は何かって言ったら、舌だって聖書言ってる。私たちの体の責任者、私という人間の責任者は 舌だと言っています。だから私たち人間の人格を司るものは言葉なんですよ。ですから皆さんが自分という人間を責任を持って管理するためには舌を制御しないといけません。皆さんの唇、言葉のコントロール、セルフコントロールしないと皆さんの責任が問われるということですね。昔ですね、まあ、別の教会の人なんですけど、この人の職場にね、ちょっとネガティブな社員がいたらしいんですけど、なんかこう職場で辛いことがあるとね、すぐ周りにね、もう辞めたい、こんな仕事や、職場辞めたいとかね、こう愚痴をこう言う人がいたんだって。そしたらね、それが周りもどっかで部長の耳に入ってですね、部長が激怒して、明日まで辞表を書いてこいってね、言ったんだって。もちろん本気で言ってないかもしれないよ。だけど、言われた彼も引くに引けなくなって、で実際に辞表を出す羽目になったそうです。辞めなければいけなくなったそうです。本気ではなかったんですよ。だけど、もうやめたいな、もう嫌だなって、常にこういうことを言うから、その例がね、もう実際に実現してしまったんですよ。私たち唇の実を食べてしまうんです。この前、ヤフーニュース見てたらね、橋幸夫っているじゃないですか。まあ、結構お年ですから、でコンサートでね、歌ってて、あ、もう声が出ないな、なんかいいパフォーマンス出せないなって言って、なんかブログなのかなんか分からんけど、もう自分歌手できません、やめますって言ったんだって。本人が言うから、もう周りも、あ、じゃあコンサート企画できないなとか言って、もう実際ストップして、半年ぐらい経って、言わなきゃよかったなって今言ってるんだって。周りに、やっぱりもうちょっと 歌っていたかったなとかってね、そういうなんか記事が書いてありました。だからでもね、まあまあ謝ったらやってくれるかもしれませんが、でも後の祭りですよ。私たちの言葉は伝染するし、その人の人生を形作るんです。箴言の18章20節、これも死と読んでみましょう。3、はい。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。はい。まあ、最後にね、もう一つ。エペソの4章20節。悪いこと。3、はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要なとき、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。一切。一切ですよ。ちょっとぐらいって皆さん、なんか甘えたい気持ちありますよね。一切って語っちゃう。はい。まあ、そういうことでね、私という人間の責任者、皆さんが、心から、ね、思ってなくても、本気じゃなくても、愚痴っぽく何か言ったりとか、それは皆さんが悪魔に実印を渡したのと一緒ですよ。どうぞ受け取ってくださいと、好きにしてくださいと、ね、実印を渡してはいけません。皆さんの唇の実を必ず刈り取る。だから逆を言えば、良い言葉を語れば、信仰的な言葉を語れば、そういう良い実を刈り取るようになるんですよ。聖霊に私たちは実印を渡したようなものになるんですよ。聖霊が私たちの言葉を実現させてくださいます。ですから皆さん、舌をお互いに管理いたしましょう。アメン。それではお祈りして終わりたいと思います。